恵み深い天のお父様、たくさんの恵みを毎日くださって、私たちが気づいても気づかなくてもいっぱいに神様が天から降り注ぐようにお与えくださるので感謝しますけれども、緊急のお祈りの課題もあります。渋谷たくま兄弟、水曜礼拝によく集ってくださり、椅子の搬入も手伝ってくださり、しかしその後胸に、腫瘍があることも、また呼吸が難しいこともお聞きしました。神様がお母さんともども望んでくださって、たくま兄弟の心と体と霊を包み、そしてイエス様がお癒しくださるように痛みを和らげ、そして夜ぐっすり呼吸をして眠ることができるようにお守りください。天のお父様、また避難生活の途中で柏で入院された坂本兄弟ご夫妻、今神様のもう一度の助けを必要としていますご主人のその病床にあなたが寄り添ってくださって、どうか痛みを和らげ、手術のあと少しずつ回復に向かうようにお願いします。奥様には看病疲れもあると思いますが、もう一度力をお与えください。天のお父様、先週は素敵な椅子や素敵なステンドグラスのプレゼントをありがとうございます。またこれからもこの教会夜、駐車場がスポットライトで明るくなって、子どもたちが遊びやすいようになったり、またネットがついたり、やがてはモザイクがついたりしますけれども、神様がそのように私たちの一歩一歩の未来に、私たちの予想以上の素晴らしいご計画を持っておられることを告白してありがとうございます。先日はイスラエルに教会員の皆さんのお祈りに支えられて無事に行って、そして恵みを受けて戻ってくることができました。また教会のうち行ける方で、約1年後にバイブルランドに旅をしたいとも願っていますが、神様被災したがゆえに、特別の待遇の特別の旅行の設定がどうか可能になりますように導いてください。またこの春には一般の出版社から震災、犬の目から見た震災の絵本が出版されるように願って祈っていますが、神様がどうか導いてくださって、良き証となるようにお願いいたします。ここに集われた方の心の内にある願いをあなたが豊かに引き上げてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。なお今日2時ぐらいから聖書の学び会もしますので、出たい方はマルコの福音書を続けて2回でお出になってください。今日のテーマは夢を見るもの、今日の聖書の箇所に夢見るものという言葉があるので、この題をつけました。私たちは毎日辛いことや悲しいことやがっかりすることや感情中心に生きていますから、理屈中心じゃありませんので、まるでジェットコースターのようです。けれども聖書を見ると、あまりに悲しい人生、あまりに信じられない聖書の歴史の中で、夢を見るように、その先を見るように私たちに啓蒙していると思います。昨日は帰ってきてすぐいいことがありました。だいたいこの教会の土地、地主さんが売ってくれないと思うというか、売らないよと言われた土地でした。だから奇跡の土地だと本当は言いたいです。この泉の町のに役に立つものを建てるのでなければ売りませんという方ですよと言われていました。まあ、教会が役に立つかどうか、それはキリスト教のものじゃないかと言われたら終わりだなと思ったんですが、まあ、子どもさんが好きな地主さんで、まあ、教会学校前のようには開けませんが、正志先生中心に いろんな働きをしたり、キャンプをしたり、そして地域の子どもたちも集ってくれるようになりました。昨日の朝でした。教会に来たら、遊んでいいんですかって言うから、ちょっと今から出かけるから中は良くないけど外でならいいよって遊んでいる風でした。で、朝戻って、ちょっと出かけて戻ってまいりましたら、そしたらその地域の子どものうち2人とも飛んできて、道路でお年を召したおじいちゃんが動けなくなっていると知らせてくれて、家内が行って、私が行って、いろんな車が止まって助けが入って、本当に足が動かなかったんでした。道路の真ん中でした。すごく危なかったと思います。その子どもたちがいいことしたねって、名前はその時知らなかったんですけども、で子どもたちも何人か寄ってきて、自転車を運んだり、病院で車椅子にお乗せしたり、そして、ああ本当に教会に、ここに教会ができて、地域の子どももここに集って、そしてお年寄りがたまたまか教会の前で身動きが取れなくなって、病院に行こうとしてたかどうか分かりませんが、急にちょっと血管がどうなったのかかなと思ったりしましたけども、まあ、一役買って二役買って、ああここに教会ができて、そして地主さんが子どもたちが集う場所になるといいなと思って、うちの教会だけじゃなく近くの子どもたちも三三五五集って、そして一人のお年寄りを助けたというと大げさですけども、で車で心ある人が連携して降りて、あの担ぎ上げてくださって、あ素敵な光景を日本に戻ってきて目にしたなって思ったんです。皆さん、今日私たちは日々いろんなことがありますけども、夢見るもの、神様は素晴らしいことをたくさんステンドグラスのように、椅子のように私たちに用意してくださっている神様だということを確認いたしましょう。で今日は初めて写真を写しながらやってみようと思ったんですが、じゃあ一節を出します。ご一緒にお読みしましょう。はい、都のぼりの歌、主がシオンの繁栄を元通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。日本では都って言ったら昔は京都、今は東京におのぼりさんじゃないけれども、聖書ではエルサレム、これを聖書の時代はシオンの都、シオンっていうキャンプ場が私たちの団体にあります。あの言ってみますと、ユダヤ人たちはエルサレムが首都だと主張しているけども、他の国々との微妙なことで他の国はそこが首都だと認めてないともお話を聞いてきました。でこれはあの農協の人が旗を上げて東京におのぼりさんで行こうかという歌ではありません。昔は一生に一回だけ貧しい人は、あるいは年に一回ずつ、とにかくエルサレムに登って、シオンの都に登って神様にお会いする、神様を礼拝する。今日私たちは毎週礼拝来て、この翼の教会で礼拝していますが、そこに登る時に歌った歌、私たちの教会は古い賛美歌も歌うし、その後にできた聖歌も歌うし、それから最近の分かりやすい言葉のワーシップソングも歌いますが、昔も歌いながら、その歌の一つがここに記されています。主がシオンの繁栄、この繁栄という言葉は復興とか、あるいはあの囚われている人が元に戻ってくる、回復する。私は前回言いました、以前のものと同じものを作って、これは復興ではない、元に戻すことは何の夢もない、新しい世界を作るんだと言いましたが、これを聖書は一言で、本当の復興は神様が主権者としてなさる繁栄、その繁栄がなされるのを見た時、夢見るもののようであったという箇所です。皆さん、これが当時すでに聖書の国は、2回大きくは故郷を失いました。1回目はこの聖書いつ頃作られたから諸説がありますけれども、今日の箇所、イエス・キリストが生まれる700年ぐらい前にアッシリアという国に北の方の人たちが奴隷状態のように無理やり800キロぐらい離れたアッシリアに連れて行かれて故郷を失いました。さらにその後バビロンという国がやってきて根こそぎ奴隷状態にして祖国を奪ってしまいました。しかしそれから70年近く経って彼らは国に戻ってきた、その最中に夢のようだと言ったか、これからもっともっと戻ってくるから、これからも夢のようだということで言ったか、さらに大きく2回目はイエス様が福音書で語られたこの神殿の石、 あなた方って、まあ、弟子たちは田舎者だったから、私たちも福島は都会か田舎か分かりませんが、本当にエルサレムの神殿を見て腰抜かすほどだった、これは崩れるんですよと言いました。そんなって、神殿の大きさにもびっくりしましたけれども、これが崩れるということはもっとびっくりです。だけどそれはイエス様がそう話された約40年後、ティトスというローマの皇帝によって神殿はめちゃくちゃに破壊され、そしてシオンの都は根こそぎ、まあ奴隷状態のようにユダヤ人たちは世界中に売り飛ばされてしまって、約2000年間流浪の旅をしました。2000年、そうです。新約聖書を読むと、旧約聖書からのアブラハムの民がずっと住んでいるんですが、しかし今から100年前はユダヤ人は世界中に散っていました。いつ頃戻ってきたんですかというと1948年、そんな昔じゃないんです。それまで約2000年間故郷を失って、本当に信じられない流浪の旅をしているんでした。で、今回私が行ってみて、以前も何度もイスラエル行ったんですが、やっぱりちょっと違うように感じました。なんて、たかだか1年2年3年ぐらい故郷を失ったぐらいで、2000年間故郷を失った民族の、世界中でホロコーストとか虐げられた民族の悲しみのどれほどもわかるわけではありませんけども、なんだか少しシンパシーのような、ああ故郷を失うってどれぐらいほろっときたんだろうかなって、なんだか共通の波長が心の中にできたような気がしたんです。で、私は12月に行きたい人、全国に散った人も連れて流浪したので、流浪の民族であるバイブルランドに行って、そして一区切りできる人はしましょうかと思いましたが、1月に行ってみたらすごい良かったんです。珍しく雪が12月に降ったらしくて、もう花が少しずつ咲き始め、野生のシクラメンも原種があったりして、あ、1月の方がいいかなと思って。ただ問題は普通の値段じゃなくて、半額とは言わないけど 30% 40% のボランティアの割引で、ほとんど利益なく、被災したというので、被災した民族だから、今イスラエル の外務省とか観光省とかいろいろ働きかけてもらってるんですけども、もしかしたらちょっと日本の震災の話もする旅行も含めて、被災した人たちだから行ける教会の旅行が組めないかな、1月に組めないかなと思っています。さあ、それでちょっとここで今回の旅行の写真を、行ける人も行けない人も、これはエルサレムではなくて最初に降り立ってテルアビブというところから、カイザリアというところに、地中海です。後ろはカイザリアって、ヘロデ大王が大劇場を作って、そして虫に刺されて死んだと聖書に記録されている箇所なんですが、ヘロデは聖書では悪者として書かれていますが、建築の天才という評価もあって、コンクリートなどがまだ今のような技術がなかった時代に、ローマの皇帝の方角を向いてローマ向きの港を海の中に作ったり、いまだに使われるミュージアム の劇場をそこここに作ったり、それから信仰もないのにユダヤ人でもないのに神殿を人気取りのために作ったり、それから歴史に残すため数々の建築物を作って、自分を脅かすようなイエス・キリストの登場に苛立って、そして子供たちを皆殺しにしたという王様の痕跡が残るカイザリアがここです。で、これはエルサレムです。真ん中にイスラム教の金のドームが少し見えますけども、そこがアブラハムがイサクを捧げたといわれるモリアの山で、丘で、そこに昔神殿があったんですが、ご覧の通り今はありません。で、今どうですかって聞いたら、昔の神殿復元できる材料はすでに完璧に整っているという話ですとガイドさんが私に教えてくれました。今はないんです。神殿がイエス・キリストが話された約40年後にローマ軍によってめちゃくちゃに破壊されましたから、私たちも一時3つ4つのチャペルを失いました。しかし今新しいチャペルがここにあります。少しく重なる歴史でありました。これは私が偉そうにエルサレムを解説している風の写真を撮ったので、次に行きます。エルサレムの空はいつも綺麗なんです。特に夕焼け、朝焼けが本当に綺麗でした。こんな空です。これは現代のエルサレムは、テルアビブもそうですが、近代国家になっています。ああ、100年前ここに聖書の民族はパラパラとは住んでいましたが、住んでいなかったのに ここに突如イエス・キリストの時代の民族が復興するというのは、これは信じられない出来事だなと思いました。例えばエルサレムにはこれがオリーブ畑で、これはイエス様がゲッセマネの園でお祈りをして、この木がイエス・キリストの時代からずっと生きている唯一の木だと聞きました。木に、心があるかどうか知りませんが、ここでイエス様が血を滴らせるように這いつくばるようにしてお祈りをして、苦く杯を飲みますと言って、ここから谷を越えて十字架に向けて進んでいかれたのだな、それを見ていた唯一の生き証人かなと思いました。これが発掘されているカヤパの官邸の、ここにイエス・キリストが不当な裁判を受けて拘束されていたと言われる場所です。ここがキリストの時代壊された神殿の大壁の一部が残っている場所で、嘆きの壁と言われてよくニュースに出てきますが、私が行った時も多くのユダヤ人たちがそこに向かって腰を振るようにして嘆くようにしてお祈りを捧げておりました。近くに寄ってみると、ヘロデの作ったこの岩は一枚何十トンもするような大きな岩で、建築の天才と言われているので、いちいち文様がついているんです。だから彼はそこに力を注いだんだなということが分かりますが、とにかく歴史が埋もれた国でした。これは聖書に出てこないんですが、実はヘロデが誰かに謀反に遭った時、ここに逃げて、そしてここで生き延びようと思って作った場所のはずなんです。マサダというんです。これは悲劇として語り伝えられて、映画もピーター・オトールという人が主演の映画が、マサダという映画が昔あったと初めて知りましたけれども、これは悲劇です。ヘロデ王が自分の身を守るため作った場所に、ユダヤ人たちが1000人弱立てこもって、ローマの軍隊と戦って、そしてイエス・キリストを救い主と認めておりませんでしたから、彼らが信じる別のユダヤ人を救うメシアが天からやってくるのを待ち望んだんです。だけどついにその日は来ませんでした。彼らは自刃して自害して、女性から子供までローマ軍が天然の要塞の上に作った役所もあるし、水飲み場もあるし、そこでみんな何年分も生活できる食料も水も確保している場所でした。でみんな自害して自殺して死んでいた。ローマの兵隊たちは言葉も出なかったと言われる悲劇の場所です。このような歴史がイスラエルには埋もれておりました。さあそれで、聖書はそういう時代の中で、もう一度一節を見ますと、なるほど、そういう場所で主がエルサレムシオンの復興繁栄、囚われていた人を元通りにされた時、まるで夢のようだと。聖書の旧約聖書の時代もそうだし、イエス・キリストの時代からずっとワープして、私たちの時代のここ100年間の中でもまるで夢のようだって、こんなことを神様は本当になさるんだということが起こりました。さあ2節ご一緒にお読みしましょう。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで、その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをされた。皆さんはどんな時に笑いが出ますか？どんな時に喜びになりますか？昨日はポップタイムで、月に1回ずつここで神様を喜んで賛美したいという、その集会が始まってからなんだか賛美の雰囲気が少し違ったような感じがしているのは私だけでしょうか？どんな時に笑いで満たされるでしょうか？私は少し楽しみにして帰ってきました。イスラエルから帰ってきたらステンドグラスがどうやってついてるだろう、それから椅子が入ってるんだけどどんなだったかなって、もしかして色味とか大きさとか失敗しなかったかな、ステンドグラスも変なものじゃなかったかなって、案外安く入れてくれたのでどうだったかなって心配だったんです。でどうだったか、私は他の人には品がないから見せませんでしたが、心の中では笑ってしまいました。いや、いいステンドグラスだわって、すごいいいわと思ったんですね。値段もこんなに高くなくつけてもらったのに、だけどいや本当にいい色味だったと思いました。これは、昼間さんに4つのチャペルをちょっと特徴を出して、まず書いてもらったの、デフォルメして書いてもらって、 でもそれがステンドグラスに合うかどうかが分からないので、またステンド屋さんといろいろ交渉して、あんまりどぎつくない色で、柔らかい色で、この礼拝堂の正面には私の上に十字架、その先には故郷、天の故郷、納骨室、そして後ろからは兄貴分のような4つのチャペルが青空の光の下で私たちをいつも優しく温かくぬくもりを持って見守っている。あ、本当にそういうようなものになったなって、椅子も良かったなって、まあ、教会の方がこの事務作業のために一生懸命ロークしてもらって初めて可能になったんですが、指定献金で捧げていただいて、これは椅子そのものは輸入代は高かったんですが、日本で買うよりもすごく安かったんです。あれはだけど着てみたら変な椅子じゃないといいなと思ったら、座り心地もいいし色味も上品だし、本当に良かったなって思って、私は思わず心の中で笑ってしまったんでした。みんなの前で笑うと品がないと思われるので、一人で、ああこれは本当に正解だった、良かったな、でさらに楽しみになったんです。今年今度はモザイク画が玄関のロータリーのところに、まあ、昔の礼拝、大津波、そして私たちの逃げ惑う生活、最後は翼の教会に、まるで神様の絵巻物のように、物語のように、こんな顛末になるとは思わなかったというものが入ったらどういうふうになるのかなって。それからもう一つは、この礼拝堂にももともとステンド入れようかって話もあって、でもステンドがいいかどうか分かんないと思いましたが、まあ、私と朝日先生はステンドっていいねって、やっぱりこの礼拝堂にもつけようかって、悪い考えかいい考えかが少しニョキニョキと出てて、どうかなと思ったりしてるんですが、まあ、しかし未来、神様は素敵なことをいろいろしてくださる。駐車場も子どもたちが暗くてボール遊びはどうもロータリーでしかできないから、そしたら駐車場全体が明るくなるやり方が、今なら2階の工事いろいろやってますからできますかよって言われて、ああ神様は未来きっといいことをしてくださって、その時にはまた笑うんだって、あ、駐車場がこんなに明るくなって、さらに子どもたちの遊ぶ声も聞こえてきて、地域にも良かったなって、地域の人々も喜んでくださるような、だから当時は他の近隣の国々が、今はヨルダン、今はシリア、エジプトなどが近隣の国ですけれども、人々は言うんです。神様が、主が、彼らの主人が本当に大いなることをされたって。皆さん、私たちも聖書の国ほどじゃないですが、まさか震災から2年後にこんな翼の素敵な教会が与えられるとは、私たちも感動してますが、いろんな人が今回一緒にイスラエルに旅行に行って、大体教職の方だったんですが、本当に良かったですねって、全然私たちと歩みを共にしない人の目から見ても、神様は素晴らしいことをしてくださいましたねって。でイスラエルに行ってみて特に思ったことは、有名なことですが、イスラエルの建国は1948年でした。皆さん、その1年前何が起こったか、あの世紀最大の発見と言われた、これが司会写本の、これはレプリカで本物ではありませんが、以前行った時、私は司会の博物館で、司会写本の博物館で本物を見てきました。これはレプリカですが、突然発見されたんです。エステル記以外の全部発見されたんです。特にイザヤ書は綿密な研究がなされ、それまでは紀元後1000年のレニングラード写本というのが一番古い旧約聖書の写本でした。まあ、お寺さんでは写経と言いますけども、聖書はグーテンベルクというドイツ人が活版印刷を発明するまでは手書きでした。手書きでこんな分厚いもの、一体何人に届くんでしょうか。ですから世界で最初の印刷物は聖書でした。日本に持ち込んだのもカトリック教会で、日本で最初の活版印刷も聖書でした。世界で最初の印刷物は42行訳聖書といって、全てのページが42行になっているラテン語の聖書でありました。しかし、もともと一番古い旧約聖書をずっと手書き手書きでずっと50年後100年後ずっと保たれてきたのが、紀元後イエス様から1000年後が一番新しかったんです。ところが今から 5、60年前、イスラエルがここの国に戻ってくる前の年ですよ、このベドウィンの少年が羊だかヤギだか忘れましたが、一匹いなくなったって探しに行って、いっぱい穴蔵があるから石をポーンと投げて羊飼いよけし投げるんです。私前回行った時は1時間2時間羊ばっかりずっと見てました、荒野で。こうしたら一人で100匹も連れていけないから石投げんですよ、ぶつけないけども。で羊は怖くなるから立ち上がってついてくるというね。だから石投げの名人は羊飼いのダビデでもありました。で石を投げたらコーンと割れて何か割れたんです。行ってみたらたくさん壺があって、 で、これが、これはそのレプリカで本物ではありませんが、これが突然発見された。これは偶然でしょうか。聖書の民族が聖書の国に帰ってくる前の年に発見されて、エステル記以外の全てが発見されて、ありえない出来事です。神様は大いなることをされたかな。これがその荒野でちょうど真ん中から右にずれたところに穴が見えますが、ここでも発見された。これが荒野というところで、羊とかヤギがベドウィンの人たちが遊牧していますけども、その時に1947年に一人の少年が投げたらカーンと音がして、入ってみたら山ほど聖書が出てきて、でこの近くに聖書を写本している人たちの生活の跡が考古学上発掘されています。毎日水浴びをして、ちょっとでも汚れたものに触れたら水浴びをして、だから聖書を筆記するためだけに一生が生きた人たちがここにいたんです。だから気軽に書いたんじゃないです。一字一句間違ったら全部書き直しです。そしてまた書き直して書き直して一生涯。これは神様が全人類に与えた神様のお言葉だからということで、週刊誌とかあるいは小説とかと全然違う。神様がくださった言葉として命を懸けて、でやがてイエス・キリストがエルサレムは滅びるんですよって言った時に、神殿は壊れるんですよと言った時に、ローマの軍隊が入ってきてここも壊滅状態になった直前に多分隠したと言われています。それが私たちの生きている時代の1947年にいきなり蘇ってきたありえない出来事だと思います。主は大いなることをされた。これはさらにそんなに昔じゃなく発見された泥の中からちょうどイエス様の時代の船が出てきた。よくも腐らずに、持ち上げたら壊れてしまうから特別の工法で取り出して今ここに展示されておりました。あ、イエス様はもしかしたらこの船じゃないにしてもこんな船になって、船の右側だ、右側に戸網を下ろすんだと言って山ほど魚が取れたとか、数々の物語の舞台を伺い知ることができます。これがペテロの魚と言われるペテロフィッシュ、必ずそこで食べることになっているんですが、まあお醤油持っていく人もいますけども、案外おいしいものでした。これが行った人たちで船の上で取った、嵐にはなりませんでしたが、以前行った時、出港する時は穏やかで、途中で大嵐になりました。すり鉢の底のような、ガリラヤ湖も海抜200メーターですから、ですからすり鉢の底のように急に気流が起こって嵐になることがあるんです。まあもしも恵みで行ける方がいたら、あ、本当にこんな空気だったんだ、こんな風景だったんだ、こんな感覚だったんだということが実感できると思います。それではちょっと3節に戻りますので、ご一緒に3節をお読みしましょう。はい。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。4節も読みましょう。主よ、ネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください。神様、私たちの傷んだところを癒してくださって、修復してくださって、復興してくださって、もう一度返してくださって、教会がよみがえるように、エルサレムがよみがえるように、神殿がよみがえるように、国が復興するようにという歌を歌いながら、シオンの都にお祈りを礼拝を捧げに行っていました。ネゲブに今回私たちは行きませんでしたけども、ネゲブというのはイスラエルの南の方にある荒野のことを指します。以前そこに行った時はポールが立っていました。今回見ませんでした。そのポールはまさか雪は降りません。炎天下の世界ですから、冬といったって日本のように寒くはないんです。雨季と寒季しかないんです。春とか秋とかないんです。しかも雨季は毎日インドネシアのようにザワーッと降るわけじゃないんです。時々降るんです。だけど時々のラッパの音のように、初めの雨っていうのがドバーッと降るんです。来たーって言って、次の日も次の日も降ることはないですが、雨の期間に入ったんです。そして雨の期間に入ると半年以上は一滴も雨が降らない世界なので、ほとんど国全体が荒野のようになるんです。で、荒野のようになってカラッカラ状態なので、少しの雨でもいきなり緑になってくるんです。すごく反応が早いんです。私は震災後不思議だなと思っているのは、前に薬指を骨折したんです。そして複雑骨折したんです。
そして後で治療したらもうちょっと遅かったんです。で冬になるといつもズキズキ痛んでたんです。ところが震災後一回も痛まないんです。あれこれどういうことかなって、多分震災で別の痛みが来たから、小指の痛みを感じない何かそういう波長になったのかなと、いまだに痛まないので冬不思議な感じがしています。聖書の国はもうほとんど一年中カラッカラで、ちょっとの雨にも反応するんです。少しの雨にも花が咲いて緑がブワーッと一面変わるんです。それを指して、あのネゲブがカラッカラの谷底みたいなところにもうポールが立っていて、雪がここまで積もって、そして道の幅が分かんなくなるよというポールじゃないんです。このワジーと言われる、ワディーと言われる鉄砲水がドバーッと来るとトラックも押し流されるからね、この高さまで来るよって、1メーターぐらいまで。私たちが今回行ったら信じられない、ありえない、大地の底深くまでカラッカラって割れてるじゃないの。しかしもし雨季が来たら、鉄砲水が来たら、ドバーッとここが川のように大波のようにを例えて、主よこんなに傷ついて、こんなにカラッカラになって、こんなに大地が裂けるように裂けた私たちの民族を、この繁栄を、復興を、囚われたことを元のように回復してくださいというこの言葉でありました。じゃあさっき荒野の写真をちょっとお見せしましたけれども、大体このような風景がイスラエルです。だけどもあちこち灌漑をして、そして昼も夜も水を出して、そこを緑の野に変えたりしています。これがアカシアです。荒野で生きれるのはアカシア、あと一つ二つぐらいだと以前行った時に聞きました。生きれないです。どんな植物も一滴の水もなく半年間どうやって生き延びることができるでしょうかということを考えたら、私たちは日本は自然が豊かで優しい世界に包まれています。向こうは本当に厳しい世界の中で、生と死がお腹と背中のような世界でした。私たちの後ろにあるのが、これが谷川の流れを慕う鹿のようにと歌われた詩篇の言葉はここで歌われたんじゃないかって。ダビデ王様がサウル王様に命つけ狙われて、まるで虫けらのように、明日は命がないんじゃないかと、あの後ろのあたりを逃げ隠れしていた。ここで先代のなんだかあの頭がおかしいんじゃないかと思われるようなサウル王様を手にかけることもできたけど、絶対にしなかった。ひたすら逃げながら自ら手をかけること、復讐することは断じてしなかったあのダビデを、今イスラエルでも聖書の登場人物人気ナンバーワンは誰ですかってアンケートを取ると、ダントツでダビデだそうです。パーフェクトな人は誰もいません。みんな欠点があります。ダビデは何回も罪を犯しました。その都度悔い改めました。だから人間味を感じ、だけどドロドロとした中から、そこから神様にすがる、あ、私もそうだと思って、人気ナンバーワンなんだそうです。ところでこの後ろがあそこだけ緑です。そこにまあちょっと私前あそこの麓まで歩いて行ったんです。遠くからだと見えないんですけど、あの水が流れてるんですよ。で私行った時は鹿も来ました。そこに谷川の流れを、鹿だって水がなきゃ生きれないから、鹿はどこに水があるか知ってるので、ダビデもここの水を飲みながら、そして命をつないだ場所です。ところで私ガイドさんに聞いたんです。この荒野っていう言葉は進学校で覚えて一つ二つしか覚えてないんですが、ミドバールというヘブライ語だと聞きましたけども、これは聖書のお言葉、神のお言葉というダバールという言葉が語源だと聞きましたが、それで正しいですかって聞いたんです。そしたらユダヤ人のご主人を持つ日本人のガイドさん、来年行った時またその人にお願いしたいと思ったんです。クリスチャンになったそうなんですけども、お願いしたんですが、そうですって、ミドバールという言葉はダバールという言葉から来てるんです。もう一回解説すると、アラノという言葉はどうやって生まれたんですかって、言葉という言葉からアラノという言葉ができたんですよ。どういう意味ですかと言ったら、ダビデ、ここでは人は生きれない、あなたの力では生きれないという、絶対絶命の不可能な場所で生きるんだ。何を頼りに、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る言葉によって初めて生きるが成立するんだ。ダビデはそのことを、本当に誰にも頼れない、ここでは生きれないじゃないかという場所の中で訓練を受けたんだって。言葉にだけ信頼する、神様の言葉の約束にだけ信頼して、だから人を見ない、自分にも頼らない、 ただ神様の言葉から出る約束をお前は信じるかというテスト期間、リトマス試験紙を長い間訓練を受けて、これならいいだろうと、次の王様は私に信頼する王様になったとよしとして、そしてダビデは二代目の王様になっていった、この場所がアラノであった。私たちも人生はそのようです。荒波の中で揉まれ震災に遭い、その中であなたは誰に信頼しますか、何だけを見つめますか、誰の言うことを聞きますか。さまざまな情報の中で聖書の言葉に出会いました。私たちは主を信じます、神様に信頼します、とまるで荒野のような厳しい人生のトンネルや試練の中で私たちは神様に訓練を受けるのだと思います。こんなことしてますが、これは司会です、どうだって言ってるようにわざわざ手と足上げたんですが、何も偉くない、誰だって浮くんです。司会は海抜400メーターのところにあって、マイナス400メーターですからすっごい低いんです。ですからヘルモン山から雪解け水や、あるいは地下水や、あるいは夜露や、それがガリラヤ湖に入り、ガリラヤ湖からずっとヨルダン川を流れて視界に入ったら、ここより低いとこないんです。もうどこにも出ないんです。だから全てを殺すから死の海と言われて、海藻もなければ魚もいない、エンゲディからエンエフライムのところだけちょっといると聞きましたが、確認してきませんでした。でこのように浮くんです。前に行った時はなんだかやおら妙な噂が流れ、誰でも浮きはしますが、もしかして信仰ない人は浮かないらしいとかって誰が言い出したか。ほんで牧師が入るのが一番怖い、もし浮かなかったらどうしようかって、なんだ信仰なかったじゃないかって、まあ、しかし実際はこの逆に浮いてしまうとちょっと危ないこともあるんだそうです。水を飲んでしまうとこの肺に入ってしまって、まあ、でも言った通りに手を足を上げればプカッと浮いて新聞も読めるんでした。しかしこの視界を見下ろすようなところを荒野で、この雨が降るとこのようにちょっとの雨でも、あれ花が咲いてるって、まだ冬なんです、冬なんですが春を慕うかのようにちょっとの雨で花も咲き始めました。さあそれでは最後の聖書の箇所に行きます。それでは5節6節のところをお読みしますと、はい、5節を読みましょう。はい、涙とともに種をまく者は喜び、はい、だから神様は素晴らしい未来をくださるんだからやろうよって、種をまいてチャレンジしようよって、帰ってくる人のために食料を作ろうって、この間の聖書の箇所では天幕を広げて住まいや礼拝所を確保しませんかって、これはチャレンジです。ブドウ畑がありました。ガイドの方が解説してくれました。最初フランスから、まあ、ブドウ酒を作るのにブドウ畑を作ったら全滅したんですって、ある病で。次にカリフォルニアから入れたそうです。そして今国中にカリフォルニアから導入されたブドウ園があちらこちらにあるということでした。皆さん最初からうまくいくという話はありません。私たちの人生もチャレンジして失敗したら、ああやめたって、そうならないように涙とともに負けば喜びの借り入れが必ず待ってるんですよ。信じてこそ信仰ですよ。じゃあ最後の6節読みましょう。はい、種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。種入れを抱え、うまくいくかな、全滅するかな、5割ぐらい成功するかなって、私たちは神様じゃないから先は読めない。だけど泣きながら出て行く者は辛くても束を抱え喜び叫びながら収穫の時期を迎えるんですよ。私たちは泣きながら故郷を出たかもしれません。喜びながら帰ってきたかどうかは別ですけども、戻ってくる時はまた泣いていたかもしれませんが、この教会ができて少し笑ったと思います、少し喜んだと思います、ステンドができて喜んだと思います、椅子が入って喜んだと思います。神様は涙色を喜びの風景に変えてくださるお方です。さあここは今度はガリラヤに行きました。ガリラヤのカナというところです。覚えている方はカナで結婚式があって、そしてブドウ酒がなくなって、新郎新婦のメンツ丸つぶれのところをイエス様が水をブドウ酒に変えて、そして訳も分からなかったけど一生懸命水を汲んだしもべは知っていたという場所でした。以前行った時はちょうど結婚式に立ち会ったんです。 で、ずうずうしく日本人でその新郎新婦も知らないのに、結婚式覗いていいですか、出ていいですかって言ったら、とっても心広くていいですよって。ここでお金も払ってないのに記念品までもらって帰ってきたことがあったんです。今回はそういうことに出会わなかったけど、まさかこういうことがあるとは思いもしませんでした。これはですね、その牧師たちの夫婦で来た人だけ前に出されたんです。震災で招かれた人が何人かいたんです。今日本田さんたち来てくださっていますけども、で、この夫婦で来た人が前に出されたんです。なんだか何があるのかなと思ったんです。拍手でもされるのかなと軽く考えたのが私の浅はかさでした。なんでかというと、この賞状をもらう前に、それでは今からその旦那さんから始めて奥さんに、次に奥さんから旦那さんに、みんなの前で目と目を合わせ、手まで握らされて、そして奥さんに感謝の言葉、奥さんのいいところを言ってくださいって、いきなり佐藤先生からって思うんですよ。こんなことがあるならば、この旅行をもう少し考えたんだと思ったんですが、何の考える間もなくですよ。そしてそれを命じたのは引率なさった牧師さんだから、私たちの教会もたくさん支援してくださった先生だし、反発もできないしと思って頭が真っ白くなって、私は寒かったからジャンパー着てたんですよ。もう暑くなってです、半袖になったんです、この瞬間に。だってみんながじーっと見てるでしょ。こうしてまさかいい点をね、立ちどころに言いなさいみたいにこういうもんですから、じっくり考えていたらいいんですけども。そしてその後家内になってですね、そしてこれで紛れもない夫婦であることが証明されましたみたいに賞状をもらったんですけども、まあでも確かに結婚式の時は、まあ、そういうことを言ったか言わないか、しかしだれてきて長くなって、でここで一区切り、家内に来たらつけなさいというね、その時はしんどかったけど、これ説教するよりも何倍も緊張すると思ったんですけども、油汗もかいたんですが、でも大事だなと思いました。皆さん、いいところを言いなさいって言うんです。私たちは、ね、誰かが顔の半分に火傷をしていたら私は見ないって、火傷してないところからしかあの人を見ないと言いました。素敵な考えだと思います。私たちは一回ゼロになったんです。震災で多くの人がいろんなものを失ったんです。そして与えられる一つ一つの引き算をやめました。引き算は瓦解したんです。元あったものがあれもないこれもないったらいつも不満です。いつもむしゃくしゃします。しかし怒りに任せることは私たちはしないと決めました。で、与えられた一つ一つを見つめて味わい感謝する。すなわち、神様が今日の午前中どんな良いことをしてくださったか、先週うちの教会にどんな喜びをくださったか、でもあれもないこれもない、ここは整ってないって言ったらキリがないです。それは荒野のようです、茨のようです。しかし私たちはいつも良い点を数え、だから今度は少し訓練をします。家内の良い点は何ですかって言われたら、10も100も出てくるように大事考えておこうかなと思ったりしましたが、別に夫婦じゃなくても親子でも置かれた場所でも住まいでも今現状を嘆かないで、恵みがあるでしょうって、ない、一つもない、悪いことばっかりだって言ったら何が信仰でしょうか。皆さん、さっきネゲブの流れのようにとありましたが、神様は流れを作ってくださる神様であります。私は帰ってきて録画した番組をちょっと見ました。黒田官兵衛見ました。だって NHK が前回山本へプロテスタントのクリスチャンで福島県の、今度は黒田官兵衛でさらに時代遡って秀吉信長の時代のキリシタンで、2回続けて主人公がクリスチャンというのはやっぱ見ないとなと思って、一応今のところ見てる。そしたら早速出てきました。いや本当に誰かが NHK にクリスチャンの人がいるんじゃないか、プロデューサーにと言われてもおかしくない最後だったなと私は見えたんです。私の理解では茶人でもあった高山右近の影響で黒田官兵衛はキリシタンになったと思っておりましたが、 NHK の描き方はもっとはるか前、思いを寄せていた女性がどうしても義理の兄弟になって自分と結婚することができないということで、自分への思いを断ち切って嫁に行った先で襲撃されて、そしてそのところで死んでしまった。黒田官兵衛は青年の時ふぬけのようになってしまって何の気力もなくなって、そして旅をしたらあちらこちらで戦争で、国取り物語の時代ですから、戦国時代ですから、人はいつ殺されるか分からない、明日が分からない時代ですから、農業をやってる人もあちらこちらで子供たちも女性もみんな死んでる風景を見て、人生は何なんだ、命は何なんだということを考えて、そして堺に行った時に、そこに有名な宣教師が集会をやっている場面が描かれました。ふらふらっと入って、そこで人生の意味や人のために生きることや全く新しい価値観を聞いたふうに私はその場面を見ました。 事実そうだと思います。あの戦国時代にたくさんのキリシタン大名がクリスチャンになりましたが、一部の人を除いてはもううんざりだって。こんなして地上でどれぐらいの領地を広げたか、誰が誰より強かったかって、弱肉強食のような、もうそんな世界に生きるのはうんざりだって。いつまで争いが争いを呼ぶんだろう。憎しみが憎しみを増幅させるんだろう。復讐が復讐を呼ぶんだろう。そういうことにげんなりして、そして新しい世界へ求めた人たちが神の国の物語にぐるっと惹かれたんです。全然違う次元に私は生きるんだと心を決めたんです。まるでそのことを表すかのように、後にキリスト教になっていくあの黒田官兵衛は、あのここでこんな風にしてという解説も最後に流れておりました。皆さん、私たちは神様がしてくださる物語を見つめるんです。あの人がどうした、この世界がどうなったという物語を普通の人のように見るのではありません。神様の目から見た物語を綴るんです。ああ、神様が本当に良いこと、素晴らしいことをしてくださったなって。さあ、これはガリラヤ湖の美しい日の出です。本当にガリラヤ湖素敵でした。私は想像しました。100メートルあったらどれぐらいかなって、ヨハネが主だって言ったから、ペトロはちょっと年上だから目が悪かったかな、これぐらいの朝もやだと、このイエス様が陸地にいて自分たちが全然一匹も取れなくて、イエス様だかどこだか分からなかったのかなといろいろ想像しました。あの2日間いましたが、写真撮るのが名人の人だったらもっと綺麗に撮ったと思います。本当に素敵な朝焼けでした。ここでイエス様はペテロに、あなたは私を愛するかって。ペテロは、主よ、私があなたを裏切ったことをあなたが知ってるでしょうって、あの意味深なことをあの込めたような言葉を言いました。あなたは私を愛するのだとイエス様に言われて、何度も潰れてここから立ち上がっていきました。もともとガリラヤの養子たちに、あなたは私に従いなさいと言われた場所もこの辺りでありました。この写真は自分で好きでしたんじゃないです。後ろにいる人が、先生手を挙げろって言われたから手を挙げて後ろから撮られたんですが、案外いい写真になったかなと思って、未来に向かって神様の祝福を受け取りますという意味で手を挙げました。まあ、今回私は個人的に旅行に行って一番良かったのが、そうか、聖書の民族は旅から旅、新約聖書の教会も故郷を追われて旅を迫害によって続けたし、旧約聖書も故郷を追われて旅を続けたし、出エジプト記でも旅を続けたし、私たちはずっとあの場所に住んでるかと思ったら、神様の計画は違った。狙い撃ちしたように福島の原発がやられて津波に、それで私たちは流浪したけど、これは誰彼のせいとかそういう問題じゃない。神様の物語なんだと思いました。私はこう思ったんです。そうか、旅っていうのは旅の参加者が始めと終わりを決めるんじゃないんだって。参加してる人は、今日は疲れた、今日は長い、今日のスケジュールはああだこうだ、午前中は混みすぎている、夕方はもう少しあってもいいのに、いろんな感情はあります。毎日嬉しいこと、悲しいこと、思わぬこと、風邪ひいたり寝込んだり手術だったり、いろいろあります。しかし私たちは好き好んでアジア人の日本人としてこの時代に、この家の中に生まれてきたんじゃないです。セッティングは神様がなさって、ある人は100歳まで生き、ある人は交通事故に遭うかもしれないし、ある人は明日がないかもしれないし、ある人は平穏にあと50で生きるかもしれないし、しかしそれは本人が決めるのではない。神様が旅の始まりと終わりと、その物語を定めているんだと、あ、これが主よと告白する意味なんだと思いました。だからペテロに、この場所で、ペテロ、あなたは行きたくないところにこのように縛られて、やがて年取ったら連れて行かれますよ。しかしペテロは自分のと神様との関係に集中できず、主よ、この人はどうですかって、じゃあヨハネの年若い弟子の人生はどうなるんですかって、それとあなたのことは関係ないでしょってイエス様に言われました。私たちもあの人この人と、あの家とこの家と、自分の物語とあの人の物語と比べたら、いろんな感情が湧くでしょ。しかしイエス様は、それは関係ないでしょ、あなたは私だけを見て、あなたと私の物語を綴るんでしょう、そうだ、旅の始めと終わりは神様の手の中にあるんだという当たり前のことを確認いたしました。で、これはイスラエルの前駐日大使のが奇跡的だとおっしゃってました。来られて、イスラエルの国は南三陸にすぐ医療団を派遣して、そして震災支援に当たってくださいました。そこから来た牧師さんが感謝の言葉を述べました。 今はその後イスラエルの副外務大臣に出世なさいまして、副外務大臣に会えるなんて普通はありえないんだそうですが、ご夫妻と一緒に食事をして写真を撮らせていただきました。私たちの教会でもしも1年後に許されていける方は9日間の旅ですが、普通ならありえない金額で、今来月政府の方とも交渉して、日本の震災にあった聖書の歴史とちょっと似てるような人たちだけ限定で、他誰も彼もとはいかないけれども、ホテルも全く儲けなしで、そして被災者だから見れる聖書の国、被災者だからたどれる聖書の旅、できないかなと今いろんなところに働きかけておりますので、どうぞお祈りください。最後に、私は今朝テレビを見ておりまして、こんなニュースだか流れておりました。精神の障害を持っている人たちをいろんな地域で受け入れない傾向が強いという報道でした。で、グループホームを作るとかっていうとこぞって反対する、何か事件が起きたら困るとか、地域の雰囲気が悪くなるとか、なんか違う人をこう排除するような、それがどんどんどんどん強くなってきているということでした。だけど、あるところはグループホームが街中にできましたというレポートでした。そこの主催している方が、もう丹念に諦めずに一軒一軒草根のようにご近所を障害を持っている一緒に暮らしたい方をお連れして回ったんだそうです。そして、ああだったら一緒に暮らせるかなって言って、今自然に溶け込んでいるということでした。その時のコツは、反対している人を説得しないことだと言っていました。反対している人と喧嘩は絶対しないことだと言っていました。それよりも、ああ障害持っていてもこんなに心優しいんだと分かってくれる賛成する人を増やすことだと言っておりました。私は、ああいいニュース番組を聞いたなと思って今朝ここに来たんです。皆さん、私たちはとにかく前向きがいいです。前向きがいは意味がないです。反対している人と喧嘩して、反対している人を説得しようとしてじゃなくて、だってこのような障害をあなたも持って生まれたかもしれないでしょ、あなただってこういう生活してたかもしれないでしょ、だけどこのように心の優しい少年ですよ、このように心の優しい女性ですよ、ああだったら一緒にこの地域で助け合って生きていこうかなって、一つずつオセロゲームのように賛成する方を、誤解を解く方を増やしていく。だから私たちは今年目の前に壁はあります、いつでもあります。壁に負けないで大丈夫だって、粘り腰で絶対匍匐前進のように、後ろには引かない、どんなに叩かれても、どんなに潰されても、どんなに傷ついても、どんなにがっかりしても、私は諦めない。だって聖書の民族の歴史がいつも前向きだからって、必ず復興だからって、必ず復活だからって、今回聖書の国に行って、そうだこの旅は神様がお定めくださった旅の中を私たちは巡っているんだ、旅の終わりもこの1年後も2年後も神様はきっと素晴らしいことを用意してくださっているでしょう。さあ最後にご一緒に聖書の言葉をお読みいたします。今日の聖書の箇所の、それでは詩編126編都上りの歌の、ご一緒に一節をお読みしましょう。はい、主がシオンの繁栄を元通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。すいません、長くなってしまいました。お祈りをいたします。キーボードを弾いていただきましょう。でしょうか。神様は打ちのめされているものと共におられます。大切なものを失って泣き崩れているものに駆け寄って来られます。そして一緒に痛みを負い、そして私たちを引き上げ、一歩ずつ前進するように導いてくださる神様であられます。そのことは聖書の物語を見れば
一目瞭然ですし、もしも聖書の土地に立てば、このような歴史が幾層にもわたって埋もれている土地なのだということを調べることも確認することもできるでしょう。私たちはこの日本の国で生き、また震災の荒波の余波の中で傷もあり疲れもありますが、この旅路は神様が定め、終わりも定めておられます。私たちは決して嘆いて終わることがなく、必ず夢見る者のように、神様がしてくださる一つ一つのページをめくり、夢を見ている者のようであったと、聖書のお言葉を自らの告白にしたいと思います。それではピアノを弾いていただきながら、今日神様にお願いしたいこと、神様に助けていただきたいこと、それから神様が良くしてくださっているたくさんのことの感謝、特に渋谷拓磨兄弟、坂本兄弟、健康が助けられ癒され、ご家族も支えられるように心を合わせてお祈りをしたいと思います。それではしばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。私たちは神様に力を得て何度でも復興し、多くの恵みを受けてまいりました。天のお父様、これからも神様が良き旅路を備えてくださっていることを、だから私たちは歌いながら礼拝しながら旅することを覚えてありがとうございます。天のお父様、どうか渋谷拓磨兄弟を祝福し癒して、また痛みをとどめ、お母様もご家族もお守りくださるようにお願いします。坂本兄弟を慈しみ、痛みを和らげ回復するように、奥様にも力をくださるようお願いします。たくさんの恵みと祝福をありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。恵み深い天のお父様、多くの悲しみの中で夢見る者として導いてくださり感謝します。一度は後ろ向きになってもあなたを見上げて前に向かって進めるように、今週も力をください。この旅路を喜びと感謝を持って歩んでいきます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。